はい、どうも、これからの季節は冷やしわらび餅がいいですね。高谷です。
はい、どうも、これからの季節はきゅうりが美味しいですよね。
阿部秀樹です。
そんな二人でお送りします、
ペラペラ団子。イエーイ。
はい、どうも。
はい、どうも。
順調に、順調に更新を。
あ、今週もね。
今週もしました。
それはもちろんですよ。
それはもう公演がなければね。
いや、もう公演中もね、公演直前でも本当は公演あらなきゃいけないけど、もうまあまあね。
もう言いますまい、その話は、
もう終わったことはね、蒸し返してもしょうがないからね、はいはい、またこれからも繰り返しだろうしね、どうせ。
いや、そんなことないですよ。なかなかね、
まあまあなかなかね、
あの稽古場で撮るっていうのもなかなか収集がつかなかったり
そうね
するんでね、
あの意外とほらまたあの阿部君が嫌がるじゃない、うん、周りに人がギャラリーが多いとやりたがらないから、
あの、ね、あの聞いてる方が、うん、お前が思ってるほど楽しめないんじゃないかなと思う。
ああ、なるほどね、うん、まあ、いろいろごちゃごちゃしちゃうから。
そうなんです。でほら急に振って、うん、なんかいい感じで返してくれればいいけども、
まあね、そんな感じもないからね、
グズグズになるとね、それが嫌な、
はいはいはいはい、ね、まあ、あのそんなことよりも、
はいはい、
あの冒頭の、
はい、
キュウリ
キュウリね、あのね、
本当それ
本当ですよ。この前ね、この前買ったのよ。これちょっと冷ややっこ、これね簡単にできるんで、皆さんぜひ あのお試しいただければと思うんですけど、冷ややっこもまあ美味しいじゃないですか。
冷ややっこ美味しいね、
この季節で。まあ普通に醤油と、
うん、
あの鰹節とかでもまあまあいいんですけど、それにねごま油をこう醤油混ぜてちょっと中華風にするんですよ。でキュウリをこう細く千切りにして、うん、人参も細くこう糸のように細く切って、で一緒に食べるんですよ、上に乗せて。でそのまあキュウリ1本使わないんでね、一人暮らし
の、ね、
で半分残ったんでかじってみたんですよ。たらもうキュウリってあれな、もうだスイカとかウリカじゃないですか。
ほぼ水分だからな。
もう夏の匂いがさ、香りがブワーッと広がって、
あ、しかもちょっと青臭いからな、あの周りが辺がね。
そうそう、来たなと夏来たなと思ったの。
同じ冷ややっこなら俺はあれだね、あのネギを刻んで、
はいはい、
上にのせて、
はいはい、
そこに塩とごま油だね。
はあ、
塩ごま油、まあ人によってはちょっとニンニクとか、
は
あ
は
あ、もしくは生姜とか。
あ、まあ生姜、みょうが、まあ、その辺分かるんですけども、
塩ネギ、ネギ塩、
ネギ塩、
ネギ塩いいよ、ネギ塩ごま油が、うん、ごま油で。
はあ、ちょっとだから確かに何だろう、まあ、中華風は中華風ですよね、うん、韓国風というか。
あ、そうね。
はあ、なるほどね。
俺ね、あのあれなんだよ、牛角、
うんうんうん、
焼肉屋の、
はいはいはい、
あそこが俺の知ってる中での塩だれみたいなものをね、うん、出した焼肉屋さんで初めてだったんだけど俺には、
うんうんうん、
あの塩だれをどうにかできないもんかな家でと思ってずっと試行錯誤してたんだけど、
はいはい、
ああネットがあるじゃんと思ってネットで調べてみたら、うん、あれね、だからごま油は入れんだろうなとかさ、うん、思ってて、その、うん、でもあの何でタレを作るのかなと思った時に、
うん、
塩ベースにするとこれうまいことできないんで、う
ん、なるほど、
コンソメ、
ほう、
コンソメもしくは鶏ガラスープ、
うん、
鶏ガラスープに、
うん、
あのニンニクとかごま油をちょっと入れたら、
うん、
ごま油、あの塩だれがもうすぐできるから、
嗅覚の塩だれが再現でき
る。ああ、
ほんと、
うん、あとごまとか入れたらね、
はいはいはい、
うん、あのすりつぶしたやつとか。
へえ、あ、そうですか。
それはぜひあの簡単にできるのでね、皆さんやってみてください。
俺も昔ね、うん、あの吉野家の牛丼を再現できないかと思って。
あれでもさ、吉野家の牛丼ってなったらちょっと俺も話が変わってくるんだけど、
う
ん、2種類あるでしょ、昔の吉野家と今の吉野家と。
2種類ある。
昔の吉野家の味って、
うん、
覚えてないかな。なんかもっと玉ねぎ臭い、
あ、
なんかねちょっと、あ、ニンニク入ってんのこれみたいな感じの牛丼だったんだけど、
うん、
あの牛丼価格戦争に負けて、
うん、
改定してから安く
一回ほら
あそこでちょっと、ね、醤油臭くなったんだよね。
供給病で消えたじゃない、
うん、
牛丼が。その後かな、じゃあ
かもしんねえな、
価格戦争も。
だから昔は俺は松屋派か吉牛派って言ったら吉牛派だったの、
うん、まあまあ
で、ま、
まあそうですよ。僕も
松屋の方がちょっと醤油臭いんだよね、
うんうんうんうん、
で、吉牛の方が当時はなんかこうね、うん、なんだろうな、そんなに醤油臭くないんで。
あのね、これいろいろ聞いた話だと、うん、あの赤ワインを入れると。
は
っ、吉牛は、
うん、
赤ワインで、うん、まあ、どうやらポイントだと。
は、今は入ってんのじゃ
今もだから入ってると思うよ、赤玉ポートワイン的な。
いや昔のね吉木をもう一回ね、うん、復刻してほしいなと俺は思ってますな。
あそう、うん、俺全然気づかなかった。でも
マジで、
だそれは俺がそのもう牛丼食いすぎたからかなと思ってたけど、と思う。確かに、まあまあもう最近となってはね、そんなにうまいもんでもないじゃない。
いやいやいや全否定じゃん。松屋と吉牛、
違う違う、
あとすき家、
すき家まで言ってないけど。いやいや違う違う違う、 うまいよ
中
尾、うん、いやもちろん美味しいんですけど、あのこ、いやだから俺田舎だったから、ああ、ね、中学で初めて食ったわけ吉牛、仙台に、
はいはいはいはい、
仙台に遊びに行ったら、うん、何が楽しみってマックとか、
あマックな、
あとドムドムバーガ
ー、
で吉牛、
吉牛
ここにこう行くのが、うん、なんかステータスだったわけ。
なるほどね、
うん、
ちょっと買い物帰りお茶飲む前に、うん、じゃあ吉牛で行くみたいな。
そうそうそう、で今絶対考えられないけど、中学生だし食い盛りってのもあったんだろうけど、みんな 3,4 人で友達と行くじゃん、あのめったに行けないからね。
あ
もう
まあそれはね、あの俺の時もそうだったよ。
そうそ、あそう、まあ、大阪でも、
大阪でもやっぱりあれか、こう小学校中学校ぐらいまではそんなに街の中に、そんなどこの街行ってもマックがあるっていうようなとこないのよ。
そうだよね、
やっぱ電車乗って隣か隣の隣ぐらい行かないとないわけ。
やっぱそうなんだ。
そうそうそう、だから大体とお父さんとかお母さんに連れて行かれてやっと行くと か、うん、だから中学校入ってから電車で遠出するようになってから、まあ初めて友達同士でマック行くみたいな。
まあまあでもそうですわ、
まあ、当時の俺だからマクドマクド行って、
ああ関西風に言うとね、
マクド行くみたいな、うん、まあ、それはやっぱりなんかこう俺が小学校の時なんかは、うん、ああいうなんかなんていうの、一つのテーマパークみたいなイメージだったよね。
はいはいはいはい、
マックがなんかドナルドとかハンバーグラーとかが、うん、こうみんないるみたいな。
そうだね、
うん、でも実際行ってなんか人形あったらすごい怖くて泣いちゃうけど。
なんかちょっとしたおもちゃも当たったりしてたもん
ね。ああそうそうそうそう、当時またね、けん玉とかね、クリスタルの、
はいはいはいはい、
なんかそういうもんが欲しく
て。でもほ
ん
とちょっとしたテーマパークだったね。いやそんで吉牛行って、おかわりとかしてたから、
え
だからぐわ食うじゃん大盛りを。でやっぱもうなんだろう、次いつ食えるか分かんないみたいな。
食いだめ
食いだめもあるし、食えうまいから、
で
もう一杯くださいっつって、
ああまあ家の飯より全然うまいわな。
家の飯より全然、そのやっぱインパクトがあるから、やっぱり吉牛の牛丼って。
あそう
だ、確かにうまいもんですよ、それはもちろん。ただもう一人暮らしも長いし、
はいはいはい、
まあ、お世話になるじゃない、だから別にその感動はもう薄れてるから、ごめんなさい。そうです、美味しくないわけじゃないです。
もうその当たり前になっちゃった、
ね、そうそうそう、それが言いたかった、
自分の中でのね。
別に吉野家さんの牛丼がね、まずいとか言ってるわけじゃない、
醤油臭いと言ってるわけじゃないんだよ、ね、
それはお前言ったけど。松屋のまあまあそんなこんなでね、
はいはいはい、
あお前の何、
冷やしわらび餅。
冷やしわらびまた、
俺ね和菓子が好きなの、どっちかといえば、ねで、その中でもやっぱり、まあ、俺の中での、まあ、和菓子ランキング、まあ、1位2位をずっと行ったり来たりするのはやっぱりわらび餅だね、
うん、なんかそのさっきね、マクドっていう話ありましたけど、大阪の、まあ、近畿の人は、
はいはいはい、
どっちかというとくず餅のイメージなんですけど、
くず餅も、まあ、多少はあるかもしれないけど、うん、俺の身の回りにはまあなかったね。
俺わらび餅って関東の食べ物のイメージがあるんだけど、
う
ん、
あそう、
東北ないから。
あでもそう考えたらね、
うん、
大阪の方が東京に比べてなんかこうね身近だな、
わらび餅が、
わらび餅とかその和菓子が。
ああ確かに、
なんだろう、もう東京にある和菓子屋さんでなんかどこも高級そうじゃない、うん、
確かに格式高い。
なんかねもっとこういっぱいある商店街の1店舗に汚い和菓子屋がみたいなのがあるみたいなイメージだね、
はい、
俺の中では。確かすごいなんかな、ね、ガラス張りのショーケースの中に餅が乱雑に並んでるとか。
お前だからよくさ、そういう汚い汚いって
庶民的なね、
庶民的な小さな路地の和菓子屋とか入るもんな。
行く行く、
そんでお赤飯とか
買ってそうそうそう、ああいうところのおこわとか、
は
い、
おこわとか
お赤飯とかおにぎりとかも俺好きなんで。
ああはいはいはい、あじゃあ今度連れて行きたいとこあるわ。
ああそう、
うん、
であそう考えたらね、うん、もう俺が小学校の時とかの、まあ、今はあるかどうか分かんないけど和菓子屋とか、うん、まあ、お茶屋さんね、
うん、
のその軒先の夏の風物詩っつったら、うん、もうグリーンティーと、冷やし飴。
冷やし飴がさ、また関西じゃない。
そうらしいな。俺東京にあると思ってたけど、知らない人が多いみたいだからさ。
なんか元祖ジンジャーエールみたいな、
ね、まああのジンジャーエールの、あのだから炭酸抜きみたいなね。
そうそう
それもっと濃いような感じで、なんかおばはんがなんかこうお酌みたいな、あの何なんていうの、あのお墓に水やるみたいな秘釈みたいなやつでさ、どっぷりつけて、あの紙コップかなんかでザーって流し込んでくれるんだよ。これ一杯100円つって、
うん、それ氷とか入ってんの？
入ってない、もう冷やしてあるから、
うんうんうん、
そのなんか保冷器みたいな中にそれが入ってて、うん、液体が、
うん、
で真ん中になんかあのなんていうの、ミキサーの真ん中 の、 あのぐるぐる回る羽みたいなのがあって、それでビヤーンビヤーンビヤーンって回ってるわけよ。ずっと
ずっと攪拌してる
感じ。そうそうそうそう、ああそれ見るとああ飲みたいなと思うわけ。
飲んだことないもんね。
飲んだことない。
でもあの京都行った時にちょっと飲みましたけど、
うんうん、でもあんま美味しくないだろ。
そうね、だなんか懐かしい感じはするんだよ。でも
そうそうそう、でも
ちょっと
喉に引っかかる感じがね、
うんうんうん、
だから俺あの抹茶ブームとかした時にもう、うん、はぁと思ってたの、
うん、
あるじゃん昔からグリーンティーが。
グリーンティーさそんな、いやあったんだけどあったけどすごい珍しかった東北
は。あそう、
うん、
だからさ
あの甘い緑茶でしょ。だから
そうそうそうそう、
冷たい、
そうそうそうそう、あんなのさ、これわざわざブームになってるのに意味が分かんないと思って、昔からあるのに。
抹茶とか
しかももう飲み飽きてもう全然いらんわと思って。
あ、ほんとそんな別にあれなんだ、身近にあったんだ。
身近にあったよ。
へえ。
ちょっと喉乾いたらみたいな。
家でも用意してあるんだ。
家ではさすがになかったな。
あ、そりゃ店で飲むもんなんだ。
あ、そういうもんはね、うん、結構あの誤解されてるかもしれないけど、例えばよ、
うん、
俺は東京に来て初めてびっくりしたのは、東京でお好み焼き屋さんに行った時に焼きそば頼むじゃない、うん、
はいはいはいはい、
焼きそば東京は焼かされるじゃん。
はいはいはいはい、
焼いたことないよ大阪では。もう大阪では焼きそばは焼いて出てくるんだよ。
お好みは
自分で、お好み焼きは自分でやって。
あ、そういう微妙な。
焼きそばはできたやつを、
うん、
鉄板の上にジャーって流し込んでくれる。
ああ、なるほどね、
うん、
でそこでちょっと軽く、
まあまあ冷めないように
食べるみたいな。仕上げをして。
そうそうそうそうそう、そういうなんかこう間違ったあれはあるよね。なんかね、
どっちが間違ってるか分かんないけどね。
いや、イメージがさ、
イメージ、確かに焼きそばは、
うん、
あの締めでじゃあ焼きそば頼もうかみたいな。
あ、まあ締めはご飯だけどね。
あなたたち。
そうそうそうそうそう、
ご飯だってないじゃん東京のお好み焼き屋に。
ないね。俺は今まで行った中で一袋に一軒だけあったけど、
うん、
ほぼないね。
見たことないじゃん。
もうびっくりするよね、
うん、
あのお好み焼きとお味噌汁はぜひ置いといてほしい。
地
方、うん、とか行ったらあるよ。だから、
あ、地方はあるんだ、
うん。まあまあね、
まあまあまあまあ、
ね、まあ、わらび餅あれ大好き。
わらび餅ね。
あ、わらび餅ね、なんでそんな短かったかって言ったら、うん、やっぱりね、あれだよ、あの屋台があった。屋台っつうか、あのなんていうの、
露店というか、
ね、焼き芋屋さんみたいな感じで。
あ、売りに行くんだ。
そう、
うん、
軽トラで。
へえ。
わらび餅、冷やしわらび餅。
あ、ないわ。やっぱそれはなんだろう、文化というか。うちの方はこの季節になると、ほや
え
ほやーつって軽トラックでほやを売りに来んのよ。
ほやがい？
うん、ほや。
マジで？
だ、今年はまあ地震でね、津波でもう養殖はダメみたいだけど、
はは、
今年はちょっと食べらんないみたいなんだけど、今時期なのよほやの。
へえ、もう俺さ、そのほやがいが季節の中に入ってきたことがないね。
あ、
この季節になったらホヤだなって思ったことないね。
あ、ほんと？
ないないない。
いや、ホヤは、うん、こんだ夏、こう今頃だよね。もう
俺だって今ここでホヤっつってるけど、
うん、
もう人生で今まで数えるぐらいしかないよ、
ホヤ。
この言葉を、この言葉を発したのが。
あ、そう。これだから、でもね、ホヤはこの前誰だっけな、後輩。
それでも新鮮じゃないとダメなんじゃないの、もしかしたら。
まあまあ、もちろんそうよ。
だからそうやって売りに来るんでしょ。
そうそうそうそう。で、各家が出てって、
うん、
やっぱ親父さんとか好きなわけ、各家の、
はいはいはいはい、
でもホヤは本当県民食ぐらいな感じなのよ。だから10個ぐらい買うわけ、どっさり。でもう剥きながら、お母さんとか姉ちゃんはもうペロペロペロペロ食べてるの。
あら。
で俺もその横からペロペロペロペロつまみ食いみたいな。
早く切ってよみたいな。
そうそうそうそうそう。
マジで。
うん。ただ今年は食べれないっていうから。
あ、まあね、
まあまあまあ
まあ、しょうがないでしょうけど。 はい、わかりました、まあ、そんな感じの夏をね、まあ、それぞれ人それぞれあると思いますけれども、
皆さんどんな夏を、
ね、お過ごしね。でまあね、はい、そんな夏の前にね、またあの先週から引き続きバラさんからねいっぱいあのメールの方をいただいているのでね、今週はもうざーっとね、あのご紹介したいなと思ってまして、はい、とりあえずじゃあ それからいきますか。
いや、ああ そ,
え そ, そっちだよな。
そうですね、はいはいはい、じゃあ、まあ先週、
はい、
いろいろバラさんが病気だったとか、はいはい、いや笑っちゃいけないんだけどあの田沢が辞めたとかどうなったとか、いろいろいただきましたが、
はいはいはい、
もうほぼ3日に1遍ぐらいいただいてたんですよね、これ、
で何を隠そうね、あのこれを収録したその日に前、前回ね、
はいはい、
その夜にもまたあの来てたのでそれはまたあの後日
後日ね、
はい
はいはい、なのでバラさんレポート続きます。
はい、
はい、どうも。太平洋戦争を描いた DVD といえばガラスのウサギ、東京大空襲、現在初版の事情で絶版だけどとてもいい映画なんですのバラでーす、のバラですって言われてもね見たことありますガラスのウサギ？
あるかな。
俺子供の頃見た、あのね
実写？
実写ですよ。ガラスのウサギがあるのよ、ガラス細工の、
あーはーはー、
それが東京大空襲のまあ焼けて熱でこうぐちゃぐちゃに溶けちゃうっていうようなそのシーンは覚えてるわ。
いやなるほどね、
そんな一人でお送りするハンペラ草団子はどんどんパクパク、はい、というわけでそのペン月6月17日に無事開幕おめでとうございます。まあそうです ね,
そうね、
初日開けてからいただいたってことですね、はい、僕は初日からお邪魔させていただいたわけですが、公演もまだ始まったばかりなのでネタバレ感想も書けないしどうせペラダンも7月に入ってからでなきゃ更新されないと思うので
時
当たってます。今回は僕的にめちゃめちゃ驚かされた話をさせてもらいたいと思います。それは何かといえば、終演後、タカさん、タカさんって
最近タカさんになってるね俺
トンネルズみたいになってる。タカさん、ペイヤン、ツッチのお三人さんには、お三人さんはもちろんのこと、石山さんをはじめ他の劇団員の皆さんやスタッフの皆さんから田沢が申し訳ない、田沢がすいません、田沢が、田沢が、
はいはい、
と声をかけていただけたことです、
はい、
なんか自分が思ってた以上に僕と田沢さんとのことがみんなに知れ渡ってきたので、劇団の時にも公認の中っていうかみんなから祝福されててたんだなってことが今更ながら分かって、嬉しいやら恥ずかしいやらで照れくさいことやらでお芝居以上に感動してしまったのですが、かっこよいとまあまあ、どう
あのあれじゃないの、このバラさんと田沢の中っていうよりも、あのバラさんが田沢宛てにあのお花を劇場にいただいたので、それでみんな戸惑ったっていう感じなんじゃないの、あれは。
いや、まあ、
綺麗な花だねこれとかって言ってたら、あバラさんだっつって、
そうそう、
なら田沢さんにって言ってたから、
あれはいや、あれはもうバラさんは田沢がもうやめたことは分かった上で、
分かった上でやってるでしょ、それで多分みんなね、
あみんなが、
そうそうそう、
あ知らないと思って、
そう申し訳ない、申し訳ないと。
いや、まああと単純に、バラさんがねご就寝だったんで、
はいはいはいはい、
田沢に、まあ田沢がこの度こういうことになりましてという意味もあったと思うんですけども、
はい、
で、ああ天はなぜこんなに試練を私にお与えくださるのでしょうか。でも大丈夫、みんな心配しないで。確かに心に受けた傷は大きいけれど、僕はきっと立ち直ってみせる。
なぜなら、
だって僕にはちゃんわくこと涌井智子という光り輝く太陽がいてくれるから。そう、ちゃんわくの笑顔と歌声さえあれば、僕はきっとまた元気になれるんだ。そんなわけでちゃんわくをはじめとする劇団の出演者スタッフの皆さん、そのペンかけず千秋楽まで体調に気をつけて頑張ってください。
はいはい、
ということなんですが、初日に。
ああなるほどね、
はい、
まあずっとね、4回ぐらいお顔の方拝見したかしら
まあそうですね、
まあ、本当ありがとう、ありがたい話ですね
本当に。
もうそんな中一番最後の方にね、さ、これは楽日ですか、
これ。そしてそうです、その後ね中日もいろいろメールいただいてるんですが、ちょっとバラさん割愛させていただきます
まあ、またどっかでね、
まあ、
ネタとして使うかもしれないけども、
まあ、そうですね、
はい、
で千秋楽を終えてということで、
終わった後にもらったのかな、これは。
そうですね、
はい、
はい
はい、どうも田沢さん、涌井さん、白石さん、ついでに沢城さん、こんばんはのバラッドウェイス、今週も始まりましたハンペラ草団子。 はい、というわけで、そのペン果実制作総指揮の阿部さんをはじめ佐藤さん、土橋さん、シアトル劇団ご出演者、スタッフの皆さん、10日間全14ステージにわたるロングラン公演お疲れさんでした。
ありがとうございます。
劇団後初の時代物、そして初のミュージカル、かっこ笑。今回も心の底から楽しませてもらいました。
はあ、よかったです。
いやー、やっぱワッキーことワクイちゃん、めっちゃ可愛いわ。ワッキー演じたさっちゃんをメインとしたアイドルユニット、その名も、軍国少女隊の勇士、しっかりとこの目に焼き付けてさし、焼き付けさせてもらいましたよ、と。
はい、あ、まあもう完全に田沢からシフト、はいはい、シフト完了って感じですか。
もう完全にワッキーロックオンになってるからね、何しろの、今話題の方言娘のように、はいはい、広島弁をしゃべるさっちゃんがいきなりのセンター担当それもどこぞのアイドルグループみたいにファンの投票、人気投票、てか組織票わらなんてうさんくさいものじゃなく、その器量と実力でワッキーセンターをゲッターしたってんだから、やっぱワッキーを選んだ俺の目に狂いはなかったぜ、と。
ちょっとバラさん、ごめんなさい、
はい、
お前間違いすぎだろ
これさ、もう一度開業した
ら、いや一回目通しとけ
よ。初めて読むからね。やっぱワッキーを選んだ俺の目に狂いはなかったぜ、と。接吻の歌は今でも頭の中でヘビーローテーションで流れているし、愛国の花では、ふるさとの妹たちを懐かしんでいるらしいさっちゃんの表情に涙が止まりませんでした、と。
なるほど。
あの愛国の花ってね、
ええ、
あの劇中の中で、
はい、
あの歌っている、そのなんて言うんですかね、あの戦意高揚でもないのかな、
まあ当時で言ったら流行歌になるんですか ね、
あの
軍歌でもない
ない、ね、いい国に生まれてよかったなみたいな感じの歌なのかしら。
うん、なんかまあそんな感じですよね。
ああ、俺も高田みたいにさっちゃんに汽車賃あげて、さっちゃんの頭をポンと叩いてみたり、古川のみたいにさっちゃん愛用の赤ペンをプレゼントしてもらえたらもう思い残すことないっす。てか、あの赤いペン俺にくれ、3万円までなら出しますマジで。ちょ、出せ出せ出せ、
あのいいですよ、マラさんマラさん、あの振り込み先と商品を後ほど。いや、これ実際3万したんでね、あのペンが。
あ、そうなんだ。
ええ、
へえ、あ、そうなの。
島村くんが銀座伊藤屋さんの方で、
あら、じゃあ、あいつの私物なのかしら、あれば。じゃあ
で、
ゆくゆくは
それが今ちょっとね、いろいろ揉めてます。
あ、揉めてんの。
あの予算に組み込むのか、
あ、まあな、
買い取りだから、これ渡りに船なんですよ、バラさんのこの申し出が。
ここで買い取ってくれたらもう全部丸く、
丸く、丸くそうなんですよ
ワッキーの話ばっかだとまたタカさんやベイヤンに怒られるし、他の女性陣にやきもちを焼かせても困るし、前みたいにワッキーが優香に陰でいじめられてるのもかわいそうなので本編の話を少し。今回気になったのがケンケンブーちゃんさん T シャツありがとう。 あれか、
ユーストリームで、
ユーストリームのやつで、
あのキス T シャツが、
当たったんだよね、
はい、
が演じた橋本と雄一郎くんが演じた半田との関係、
はあはあ、
もしかして2人は怪しい関係なのか、
あの検閲官と部長です ね、怪しい関係、
はあ、
なるほどね。
まあ、どういう風なね、2人の間でその絡みがあったのかっていうのは、そのあんまり 劇中の中では説明がないからね、
ただ身をそういう見方したら、
うん、
2人が愛し合ってるっていう見方も確かに
ね、
うん。
終演後にケンケンと雄一郎くんに尋ねてもそうではないらしく、裏設定があるってことしか教えてもらえませんでした。
当たり前だわ。
あえて推測するなら、踊る大捜査線の青島と室井さんのような関係なのでしょうかね、石山さん、ということです
なるほどね、いろんな見方があるな。
そして何よりも印象深かったのが千秋楽でのこと。
ほうほう、
町根終了後にベイヤンがポツリとつぶやいた、今日のお客さん反応薄かったっすね、
あのね、
という一言。
バラさんねバラさん、あの別に違いますよ、あのこの前辞めた大臣が言ってましたけど、
はあ、
これオフレコ、オフレコじゃないんですけどバラさんに言っただけじゃないですか、これ話の流れで。ここだけ抜かれたら、
ここだけ抜かれたら、もう本当にその時の言ってたお客さんのバッシングみたいになるから、
ね、そうそうそうそうそう、
あの客なんか分かってねえなみたいな
そんなことないですよ皆さん、
ね、本当に、失礼な話ですが、言われてみれば確かにその時の笑いが少なかったように思えたのですが、さすが舞台の役者さんっていうのは観客の反響というものを素人が考えている以上に真剣で真摯に受け止めているんだなって今更ながら感心してしまいました。いやいやいや、てか誰かと素人やねん、
自分で言ったん
って書いてありますね、
はいはい、
いくら舞台は生物とは言っても、そんなベイヤンのへこんだ様子を見るに見かねたオイラは及ばずながら大千秋楽のソワレの前説を買って出て、お客のテンションを温めておいた次第です。
え、
そんなことしてたの。
してないです
その甲斐もあって、 ソワレの公演は観客に大受けで、ベイヤンも本番中、ハンダとの取っ組み合いで腕時計を落としたことにも気づかないくらいの、あれこの時だっけ、
いや、あの3回ぐらい落ちてるんですよ。
あ、そうなんだ。
あの14ステージ中、
あ、そのうち俺1回だけは拾ったけど、
お前が拾って、あと千秋楽も落ちた。
あ、そうなんだ。全然気づかなかった。俺も気づかなかった。
で、違うシーンで、その場所に通りかかった時に、あれ、なんで落ちてんだと思って
へー、そうなんだ。
そんなことが。
お客さん見てるね。
見てる。
腕時計を落としたことにも気づかないくらいの熱演を見せてくれて、見事に大千秋楽を飾ることができましたね、と。
ありがとうございます。
てか米安、はい、いくら制作葬式といって重責がプレッシャーだからといって、素人でただの観客の俺に気使わせんなよと、
はい、
まあ俺と米安の間だから仲だから、それくらい朝飯前だけどな。
そうですよ、バラさん、
ね、もうね、そんなもう多くを語るような感じ
でもないからね。バラさんとだってもう、バラさんだって3回4回ぐらい会ってるわけで、あの中10日間ぐらいの間で話すこともなくなるからさ、
もうあの久々に会う友達よりも多く会ってるから、
ね、そうそう、だから今日どうでしたみたいな話になるわけね、やっぱり。
そうね、
今日ちょっと笑い少なかったっすねみたいな。
それはなるよね。
そういうだけですかね。
そんなわけで鼻歌簡単ではありましたが、はい、そろそろ時間もあれなんで、以上をもちましてそのペン果実の感想を終わらせていただきたいと思います、
はい、
さて続きましては、皆さんお待ちかねのコーナー、ワッキーよろしくって書いてい
やいや、まあワッキーのね、
はい、
コーナーも一応ご提案いただいてるんですけども、
はいはいはいはい、
まあそれはまた次回、
まあやっぱりこんだけね、あのバラさんからね、まあ、どっちかっていえばもう団子のなんていうのかな、
はあはあ、
バックアップっていうかね、そうやってしてもらってるね、
うん、
あ、バラさんが言うんであればやっぱりワッキーのコーナーも作んないといけないんじゃない、
う
ん、
まあそうだね。だからちょっと次回枠呼んで、
は
あ、なんかやりたいなとは思いますね。
枠板あれ出たことあったっけ？
ありますよ。
俺覚えてないな。
あったじゃん。
どの時だっけ？
ね、なんか新潟の話をしたり
しました。ああ、なんかしたな。
しましたな
と。ああ、したした。
ANA 旅ガールの話を。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
したり、お前がまた、
うん、
お得意の、
ほう、
あの嫌いな先輩ゆえみたいな無茶振りしたり。
あれ誰で言ってたっけ？
言えるわか。
言ってなかった。
言ってない。まあ、ツッチーさんが頼りがいがある先輩です、
ね、うん、あーうまいよね。陰ではそんなこと全然言ってないの。本当にうまいね、あの子も。本当に、ね、
まあまあまあ、そんな感じですわ、
はい、というわけでございましたね。
バラさん本当ありがとうございました。
バラさん
並びに、他の皆さんも、
はい、
ね、
あ、ちょっと時間があれだな、ちょっと来週にしようじゃあ、
はい、どうしました？
ちょっとね、最近ね、もうあの夏だから、
うん、
あのセッタとかね、
はいはい、
あのサンダル履いて出歩くとか多いんだけど、
うんうん、
たまにみんなね、みんな思うことがあると思うんだけど、短パンとか履いて、はい、例えばおしっこしに行った時に、
うん、
洋式便所でも、ああこれいつも長いズボン履いてるから分かんないけど、うん、意外と返り血浴びてんなっていう時があるでしょ。
ああ、はいはいはいはいはい。
だから最近その B さんとか履いてるとね、うん、昨日あったんだけど、うん、公衆便所でね、うん、あの男子用の便所ですよ、
はいはいはい、
あの下まで長いやつじゃなくて上半分みたいなやつ、
はいはい、
あれで隣のやつがしょんべんしたりした時に、
うん、
俺の足にかかったわけ。ピッチャンっつって、おいと思って。俺普段俺らは靴履いてっから気づかないけど、あれいっぱい飛び散ってんだなと思ってさ。
いやそれはね、子供の頃は B さんじゃない。
ああまあね、
毎日夏休みになったら。だから子供の頃はその感覚あったと思うんですよ。
でも子供の頃は多分そんなさ、うわ飛んだとかってそこまであんまないじゃない。
ないし、公衆トイレに B さんで行くようなシチュエーションなかったから。
あ、そう。
俺はだから田舎だから。
畑だろ。
畑
だ。だから全部が公衆便所みたいなもんじゃん。
そうそうそう。そうそう。だからでもだから俺はね、 B さん履かないんですよ。都会っていうか。
あ、なんで？
日常。
なんで？
やっぱりそういうのが嫌なの。
あ、なんでそんなとこ意外と潔癖なの？
潔癖。
いや、汚いくせに。
もう汚くねえよ。今絶対その話になると
思ったろ今、う
んうん、いや俺ダメなんだから。
うん、
そんな汚いじゃん、隣のおっさんの。
ああ、まあ ね、そ
りゃ
そうだわ。
お釣りが、
お釣り来るもん、
足に
帰りしきたなと思ってさ。
あ、だから普段はやっぱ浴びてんだよ、うん、
浴びてるな、
うん、
いっぱい
いっぱい。
あの昔 CM で息は意外と飛んでるとかって言ってたけど、
あ、はいはいはい、
尿も飛んでるな、だいぶ
今週の格言が
、尿も意外と飛んでいる。皆さん、ここはね、ちゃんと覚えておいて、ケアの方してもらった方がね。あとね、
うん、
さあ、俺は昔に気づいたことなんだけど、今ポッと思い出したから言うけど、
うんうんうん、
男子でもね、
うん、
座ってうんこするとき、うんこするときは座るじゃない、便、はいはい、座の上にね、はいはい、その座ったときにさ、まあその座り その前後の位置もあると思うけど、うん、便器の縁にチンコが当たるときあるでしょない
あるある
あるよね。
ありますよ。
あれみんな当たってんだろ。じゃあ
だから
俺はティッシュを一回かますけど、
はいはいはい、
間にね、
はいはい、
あれかまさないでもうあの
直はまずいですよ。
直のやついるだろ絶対。
でも俺
その直を折り込んで直なのか、タバコをポンポンやるみたいに上にポンと置いてんのか。
いやいやい いや触れたらダメでしょ。
みんなどうしてんのあれ。
いやみんな折り込んでんじゃないですか。下に
折り込んでんので、触んないように
触んないようにしてんでしょ。
はあ、どうしてんだ。そうなっても絶対的につくような小さい便所とかあるじゃん、うん、
あるあるある。
あとなんかあのすごい狭いなんか居酒屋の便所とかでもさ、もう膝がついちゃってそれ以上いけないみたいな、
はいはい、
そういう時どうするの。もう
まあ
小学生が女ってやるみたいに股にいっぱい挟んで、
あでもそれに近い感じなんじゃないですか。
あそう。でもそうするとそうすると逆に下の便器につつかない、
うんうん、お前さどんだけでかいんだよお前そんなわけないじゃん。
つくときあるでしょ。でも
あのだからあれでしょ、
下の床面
水が溜まってる上のこのスロープのところでしょ。
そう
ないよ。
ない。あそう、
そんな小生ねそこまでじゃないですから。
あそうか、それは本当面目ない。なんか逆に傷つけたみたいで
いやいや、でも確かにもうへこみを、だからあの公衆トイレで、うん、女性はないだろうけどね。
まあね、
だ男性諸君は
だからでも女子もね気をつけないと、うん、あそこにさ同じ便器を使う時はあるかもしれないわけじゃない、うん、お店とかだったら、うん、でもあそこにチンコ当たってるやつがいるよっていうのはやっぱり、はいはい、だから下手したら便器に便座に乗せてるやつがいるかも分かんない。おっさんとかも酔っ払ってたらちょっと横に座って夕方だったらいいよ。大型だったらどうすんの。
まあまあそうです、
ね、便座が、
まあ、乗せてます
。乗せてるよ絶対おっさんとか
で、いやあの便座まだ、うん、便座まだ俺まだ乗せられ、まあ乗せないけど、うん、でもその下だよね。だから
下はもう絶対に死守したいじゃない、
うん、
あの放浪のところね。
そう石の方ねあそこはだってほら立って、うん、あの放尿するやつもいる。
まあまあそ
ら
そう
だ、ね、もう温床ですよ。だから
あら
いろんなもんの、
いやいやもうそれはもう老舗うなぎ屋のタレみたいなもんもう次足しでもういろんな層になってるぜあれはそれだから皆さん気をつけないとね。やっぱりちょっと衛生面は
あかんごめん、ちょっと
じゃあいった
お前の例えがちょっとそう
だから本当気をつけないと。
うなぎのタレなら、もうありがたいけど、全然ありがたくないですから。
ありがたくないからね
気をつけない
と。やっぱりこっからそ夏になるとね薄着にもなるし、
はいはいはい、
ちょっと衛生面でいろいろ体調やられたりもするの で、あの皆さん気をつけて。
もうちょごめん、じゃあこの機会に今またいつか言えばいいなと思ったんだけど、もうこのこうまとめて言うわ。じゃあ
何
まあ代をするときにさ、
ええ
さっきその水が溜まってる部分がある、
おうお
う、あそこからまたお釣り
来る時あるね。あれはあるある。
お釣り来る時あるじゃない。
あるあるある。
あれどうにかなんないのかな。
あれはどうにかしたいんだったら俺が編み出してるのは一回ティッシュを置くんだよ、
はい、あはいはいはいはい、
カラッて巻いて、
はいはい、
ティッシュを水面に一回浮かせといて、
防御膜を
な、そう
一回膜張らせて、
そうそう、うん、んだら突噴って言った時に突噴って言ったさ跳ね返りのやつを、うん、跳ね返りの雫を、
はいはい、
ティッシュが吸い込んでこう、はいはいはい、包み込むように沈んでいってくれるから、
はいはい、そうだね、
うんもちゃんも一緒に、
はいはいはい、なるほどね。
そう
ただそれはね結構皆さん経験あると思うんですけど、
そう考えたら、うん、あのウォシュレットがない時に、うん、ウォシュレット的なことをしたい時にどうするのかって話になるわけ。俺は
なんかあるんですか。
昔から、うん、あの自家製ウォシュレットはずっとやってたわけ自分で。
ほうほう。
それはあのやっぱ子供の頃からね、うん、うちの佐藤家は自家系、
うん、
地持ちが多いから、
なるほど、うん、
気をつけやってずっと言われてたの。
清潔に。
そう、うん、で気張ったらあかんで、うん、もう自然の任せでスコンと行きやみたいな感じで、 でその取りづらいかったら、うん、あの水に濡らしてなティッシュを、うん、
ああなるほど、
やりやとかって言ってたから、うん、俺はもうそのもう昔からずっと何後ろのタンクに水がジャーって出るところがあれば、うんうんうん、そこに一回ティッシュを浸してピチャピチャピチャピチャ、
お前はいろいろ持ってるな、
持ってるでしょ、うん、でウォシュレットが出た時に、うん、遅いわと、
うん、
もうやっとるこっちは、
もうこっちは、
うん、何年も前から何度な水に濡れたティッシュで拭いて、うん、指を貫通させたかって話だよ。
まあ水に弱いからね。
弱いから溶けるからさ、うん、育児なしだから、うん、それをやって、だからそれができない時は、うん、あれだよ、公衆便所とかだったらさ、うん、あのあらかじめ洗面所で、
うん、
ティッシュ玉を濡らして、
うんうん、もう用意しといて、
用意して
本当、
うん、用意して入っていくわけ。
じゃあもうウォシュレットの先だ、
先先
全然、
あ、でもかといって俺ウォシュレットはだいぶ怖かったけどね。
いやでもウォシュレットもさ、だから俺いまだに使わないホテルとか行って あっても使わないんですよ。なんでかっていうと、さっきのねお釣りの話じゃないけど、
わかるよわかるよ。いや俺も始めたから絶対使わなかったの、
うん、
これさ、そのノズルね、
うん、ノズルが
いるじゃんあいつ、
う
ん、あれ必要な時だけうんって顔出す、
そうそうそうそう、
けど、うん、わかんないじゃん、絶対ついてるかもしんない、
さらされてるじゃん。
で洗ってる時はさ、うん、ジャーって水出てるわけじゃない、
そうそうそう、
ということは水を介して、うん、ケツと
ノズルの
口が一回つながってるわけじゃん、線と点と点が、
はいはいはいはいはい、
なら点と点がつながったわけだから菌が、うん、もしかしたらその水の管をね、
はいはいはい、
通って降りてるかもわかんないじゃない、
そうね、
うん、しかも今ベアンが言ったようにもろにこう浴びてね、
そうだから汚染水を、
うん、体いっぱいに浴びてるか
もね、ノズルが浴びてる可能性があるわけ
でしょ、うん、だから俺も嫌だったんだけど、うん、まあ、どっかで俺も意を決して一回やってみたから、うん、もう気持ちよくてそこからやめられないんだけど、確かに、うん、いつだったっけな、去年か一昨年ぐらいのなんかね、トートかなんかの検査で調べてみたら、うん、やっぱり 0. 何パーかの割合で、うん、やっぱ大腸菌がいるんだって、
ほら来た、
全部が全然全部じゃないよ、
うんうん、
だから
何かの条件が重なって、
そうで、あんまりお掃除してないとか、うん、とかだったらやっぱりいるとこにはいらっしゃるみたいな、
やっぱほら来たよ、だからそうだよ、
ほれほれと思って
やっぱもう自分でティッシュ濡らして やるのが一番安全だわ、
そうだ、自分の指だけだよまあまあ、ズボっていくからね、そこは気をつけてください、
まあまあすいません、最後、
なんかおしものトークになってしまいまして、ま
あ別にね、夏の美味しい食べ物から
だから口から入って出るまでの話をね今したわけ
です、なるほどねお後がよろしいようで、
はい、というわけでございまして、はい、また次回来週お送りしますので、はい、聞いてください、はい、ではまたバイバーイ、
バイバーイ。